読まれた旧約聖書の民数記6章の最後の段落は、祭司による祝福の祈りです。アロンの祝祷と呼ばれることもあります。この祝福の祈りで強調されているのは、主が御顔を向けてくださるということです。このことはとても大事なことだと思います。なぜなら、私たちが恐れや不安に取りつかれているような時、面接試験でとても上がっているような時など、もしも親しい人の顔が見えたら、ほっとすることがあるんではないでしょうか。見知らぬ人々ばかりの中に親しい人の笑顔が見えることは、私たちをとても励ましてくれますし、安心させてもくれます。大人であっても子供であっても、その点は同じです。この祝福の中心点は、神が私たちに御顔を向けてくださる、そのことなのです。最初の22節で、主はモーセに仰せになった。アロンとその子らに言いなさい。あなたたちはイスラエルの人々を祝福して、次のように言いなさい。祝福の祈りをするのはアロンであったり、その息子のエルアザルであったり、他の祭司であったりしますし、後の時代にはいろんな祭司たちがこの祝福を祈ってきました。しかし、この祝福の言葉は人間が考えた祝福ではありません。祝福の言葉を与えてくださったのは主なる神様なのです。そしてこの祝福を実現してくださるのも主なのです。アロンの祝福と呼ばれることもありますが、この祝福の主はモーセでもないし、アロンでもない、主なる神様なのです。主なる神様は強い意志を持って、私たち、ご自分が選び集めてくださった私たちを祝福するとおっしゃっているのです。次の24節、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主である神がイスラエルを、そして今集まっている、そして主の名によって歩んできた私たちを祝福し、守ってくださるように。最初の言葉は、イスラエルの先祖の時代からの全ての祝福の中身を成し遂げられることを含んでおります。アブラハムに与えられた祝福、あなたにこの約束の土地を与えるとか、まだ年取って子供のなかったアブラハムに対して、あなたの子孫を海の砂粒のように増やすとか、空の星のように増やしてくださるとか、あるいはあなたの名を高める、あなたが祝福のもといとなるように、あらゆる面で主が祝福してくださるように、畑で仕事をしても、イスラエルの人々の手の働きが祝されて、その結果として豊かな実りを収穫することができるように、日常生活においても、霊的な生活においても、あらゆる面で主が私たちを恵みで満たしてくださるように、そういう祝福であります。そもそも天地創造の技というのは、神様の祝福なしには語れません。神様が祝福してくださったからこの世界があるし、神様が私たちをご自身にかたどって作ってくださり、私たちを祝福してくださった、その神様は今も私たちとこの世界を祝福し、守ってくださっている。このような難しい状況の中でそれを信じることは難しいと思われることもあります。しかし、実際に主が私たちを祝福して守ってくださらなければ、私たちもこの世界もたちまち崩壊していくしかないのです。そうして25節から26節、主が御顔を向けて あなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、神様が顔を向けてくださるところに恵みがあり、神様の顔を向けてくださるところに真の平和がある。この平和というのは神の平和を表すシャロームと書かれております。そして御顔を向けてくださるように、この前提として先祖アブラハムに語られた主の言葉を思い出さなければなりません。創世記17章の一節に、日本語の聖書では現れていないのですが、あなたは私に従って歩みと書いてありますが、私の顔の前を歩いて全きものとなりなさい。これはアブラハムが99歳の時に主から聞いた言葉なんです。そしてアブラハムの人生はどんな時も主の御顔の前にありました。だからこそ何の望みもない時にもアブラハムは主を信じて行くことが できたし、アブラハムの人生は満ち足りていた。それは主の顔の前にあったからです。そしてこの主の御顔の前に生きる、このためにはまず主なる神様が私たちに顔を向けてくださる。私たちが始めることではないんです。私たちの方からは主の顔は見えません。主が私たちをどこに導こうとしておられるのか、主が与えるこの試練にはどんな意味があるのか、そういうことはすぐに分かることではありません。しかし主は私たちを作られた主であり、私たちを愛してくださる真実な方です。主が御顔を向けてくださる、それがないと主と共にある歩みは始められないし、主の御顔の前にあること、それなしには私たちの信仰はたちまち萎えてしまうしかないのです。そしてもう一つ私たちが覚えるべきことは、罪人の私たちには神様の顔をまともに見ることなどできない存在になっているんです。最初の人間アダムが神様との約束を破った、その時から私たちは神の前から隠れなければならなかった。アダムが神様の足音を聞いて慌てて隠れなければならなかったように、私たちもまた神様から隠れずにはいれない、闇に顔を向けずにはいられない、そういう存在なのです。そして神様が顔を向けてくださる、その反対は何でしょう。神様が顔を背ける、あるいは神様が私たちから顔を隠す、そういうことです。罪ある私たちは神様に顔を背けられたとしても何の文句も言えない存在です。アダムもそうだったし、またアブラハムの中にも神様を信じきれない面がありました。そしてイスラエルの人々は神様から、私の他に神があってはならない、私だけがあなたを奴隷の国から救ったのだから、私の他に神があってはならない、そう言われていたのに、イスラエルの人々は神様の心に背きました。それだからイスラエルの人々は神様に顔 顔を隠されてしまうことになったんです。この神に顔を隠されている状況、それは申命記の31章の17節からにあります。その日この民に対して私の怒りは燃え、私は彼らを捨て私の顔を隠す、民は焼き尽くされることになり多くの災いと苦難に襲われる。申命記のこのこれらの言葉は直接的にはエルサレムの崩壊とバビロン捕囚のことを指していますが、このイスラエルに起こった過ちは決して一言ではなく私たち自身の問題でもあるんです。だから私イスラエルに起こった出来事は全て私たちにとって前例として起こった出来事なんです。偶像を作って神に背け顔を背けられたことも、神様に顔を背けられて神殿が崩壊していったことも、全ては私たち罪人にとっては全て自分の自身の身にも起こりうることなんです。私たちの罪のために神様から顔を向けてもらえない、そのような世界になってしまった。それが私たちの罪の結果です。恵みも平和も、もし神様の憐れみがなくなったら何もかも私たちは失って滅びゆくしかないんです。だけど神様はまだ私たちの顔を、私たちに顔を向けて続けてくださる、その理由はたった一つです。それは神様が独り子を世にくださったことなのです。イエス・キリストの、神の独り子イエス・キリストの人生の終わりはまさに全ての人々から見捨てられた姿であり、神様から見捨てられた姿でありました。イエス・キリスト様が十字架で叫ばれた言葉、我が神我が神何故私をお見捨てになったのですか。十字架にかかる主イエスの姿から人々は、あのイエス様も罪を犯したんだ、そんなふうにしか思いませんでした。多くの人々がイエス様から顔を背け、私たちもまた十字架にかかっているイエス様に顔を背けてきたのではないだろうか、そう思います。けれども本当に神様から見捨てられなければならなかったのは私たちです。でも私たちはイエス様の姿を見て、神に見捨てられたからあんな風になったんだと思いました。しかし主イエスの負った傷は私たちのためだった、主イエスが受けた恥ずかしめは私たちのためだったのです。主イエスは私たちの代わりに神に見捨てられたものとなってくださった。主が背負ってくださった十字架は私たちの罪であり、主が背負ってくださったあの傷が私たちを癒してくれるのです。キリストゆえに私たちは神に背を向けられるはずなのに、今も顔を向け続けてくださっている。主の受けた傷によって私たちに平和が与えられたのです。主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、この言葉は主の十字架があってこそ本当に実現する約束なんです。滅びくはずの私たちに今も主イエスが御顔を向けてくださっています。大きな試練の中で、恐れと不安の中で、あるいは悲しみの中にいる私たちにも主は顔を向けてくださっています。 世の終わりまで主は私たちと共にいると約束してくださいました。けれども今はまだ主の御顔をはっきりと見ることはできません。今日の新約聖書の言葉にもあったように、私たちはおぼろげに神様の顔を見ているに過ぎないかもしれません。でもその時が来たら、私たちは神主イエスと父なる神と顔と顔とを合わせて見ることになる。そうして再び神様の祝福を思いっきり受けて生きる、そういう日が来るんです。今はどんなに苦しくても、主が私の一歩一歩に顔を向けてくださること、そして私と顔と顔とを合わせる日を主が待っていてくださること、そのことを思いつつこの試練の日々を乗り越えていきたいと思います。主と共に乗り越えていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは小さく、そして弱く、少しの試練でもくじけそうになる弱い人間です。けれども神様はそのような私たちを一度も見捨てたことはありませんでした。私たちが誠実に生きられなかった時も、神様が私たちの手を取り祝福に導こうとしてくださいました。あなたの声が私たちに、私たち一人一人の心に、また教会に響きますように。弱い私たちであっても主の祝福を明かしする、そのような歩みができますよう、我々を導き祝してください。苦しんでいる方々、恐れと不安にさらされている方々、休む暇もなく働いておられる医療関係者や、さまざまな方々を顧みてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。